ロライスボールの
ロライスホーン。
皆さんこんばんは。今月も始まりました、ライスボールのライスホーム。この番組はいつでもどこでも帰ってこられる、そんな場所です。私たちとラジオをお聞きの皆さんはライスファミリー
じゃない
ゆったりリラックスできる1時間をお届けします。ラ
ーラーどうしたどうした
ねえ、なんでそうさのっけぞり変えるの。
なになになに、
ラーってなってやるの。
あ、ちょっとあのマイクにこう近いとね、あの私だけの声がおーってなるから調節、ね、
ボフッとしちゃう。
ちょっとやってみた方がいいよ、この
オッ
ケー。じゃあ毎回のけぞりましょう。
それシステム、
うん、
あの腹筋ワンダコアみたいな。
そうだね、
オッケ
ー。ラー
ラーライスボール、ライスボールです。
ちょっとあれでしたね。
もう一回いきます。
はい、
ラー
ラーライスボール。ライスボールです。
まあまあまあまあまあまあ。
いい感じ？
はい。ライスボールです。皆さん。
はい。緑です。
光です。
赤です。
よろしくお願いします。すごいテンションだよね。なんか漫談って言われる理由がさ、うん、今ここでやっと分かったよ、ね。
もうこの場所がもう家みたいな感じだから。
うん、そうなんだよね。
そう。
だから落ち着いちゃうよね。
うん。いいんじゃない？
いいんじゃない？
はい。
ということで、あの、前回の放送の日は、
うん、はい、
シンガポールから、シンガポールのお家から収録したものをお届けしたんですが、
ええ、
青森に帰ってきて、初めてのライスホームということで、
嬉、はいはい、しい。
嬉、はい、しいね、うん、
はい。
で、今3月末に収録をしているんですが、
うん、
やっぱり最近の大きなトピックスとしては、
はい、
トピックスとしてはですね、はい、まず、ひかりさん、
はい、
ご卒業おめでとうございます。
ありがとうございます。
ということで、卒業大学4年間、
はい、
振り返ってみていかがですか？
そうですね。まあ最初は、あの、私たちの世代は、
うん、
まあ、コロナ禍の中の入学ということでですね、
うん、
なかなか学校に行けず、1年生の時に友達をどうやって作ればいいんだと、
そっか、
迷った時期もありましたが、ね、友達ができたきっかけは、
うん、
この英語の授業でしたね。
この
英語の授業
この英語の授業でして、
うんうん、
英語の授業ってさ、あの、うん、じゃあ、はい、皆さん隣の人と対話してみて、英文で話してみて、みたいな感じの授業だったんだけど、
うん、
そう、で、そこで話して、こう、意気投合して、
そうなんだね。
そう、で、そこで初めて友達がたくさんできてっていう感じで4年間過ごしてきて、そう、
いい出会い
だ。あっという間過ぎた。もう学生の中で一番大学が楽しかった。
そうやって言えるってやっぱ素敵だね。
人生の夏休みだからね、大学は。
なんかいい感じにこう曲とともに名言を。
そう、すごい楽しかった。
やっぱり楽しかった思い出も、
うん、思い出もあり、まあ、ちょっと大変だったことも。ありつつ、
そうだよね、資格も取ったんだよね。
そう、う
ん、
教員免許の資格取って、
うん、
それもねすごく大変で、1年生の時に1個落としたりとかして、
うん、
で難しかったから、その授業がわこれ取れないかなワンちゃんみたいな思ったけど、
ね、
でもそれだけめっちゃ勉強した。あのなんだっけ、法の授業、
法律
の授業はもう本当に難しくて、
うん、
でも分厚い本読んで、
うん、
それだけは
六法全書
ではないけど、あのそういう法律の本あって、もうひたすら見て付箋紙つけてみたいな、それだけはすごい大変だったけど、
確かにさ、一回落ちた方が勉強はして学びになるよね。
そうだね、
うん、
なる。
そう、そっか、いろいろあった大学生活、
大学生活でしただ
った ね、
ね。
これからはどうしていくんですか？
これからは普通にあの働きながら、
うん、
あのライスボールを続けていこうと思いますんで、
ありがとうございます。
あのご心配なく皆さん、
はい、
でもまだどうなるか分かんないからさ、
うん、
なんか働きながらやってる人もさ多分いなかったよね、今までのリンゴミュージック。
いなかったと思う。
だからそれもちょっとあの不安がありっていう感じだけど、でもまあ楽しくやれたらまあそれでいいかなっていう感じなので、
うん、
大丈夫です。
よかったです。
大丈夫です。頑張ります。
ライスボールも頑張っていきましょう。
はい、そうですね。4
月からも、うん。ということで、かなりオープニングトーク盛り上がりましたけれども。
はい、盛り上がりましたけど、イエーイみたいな。盛り上がりましたね。
こんもりと盛り上がりましたけれども、 ここからが本題となってきます、うん、はい、本日のスケジュールをご紹介したいと思います。まず一つ目のコーナーがシンガポールのお話、
はい、
そのまま
楽しみ。
そしてまれに二つ目のコーナーがアルバムのお話、
あらら、
そのまま。そして三つ目がお歌を歌いましょう、
はい、
四つ目がお米もとなっております、はい、それシンガポールのお話。さてさて、
はい、
こちらはタイトルの通りシンガポールのお話をしていきたいんですが、
う
ん、やっぱりさ、うん、この青森に帰ってきてから、うん、いろんな人にさ、うん、シンガポールどうだったとか、
うん、
あとなんか美味しいものあったとか、うん、おすすめの観光地は、うん、っていう質問をたくさんこう聞いていただくじゃん、
うん、
だからここのライスホームでは、うん、やっぱりそこにはちょっと触れないでおいて、
うん、
なんかなんて言うんだろう、そういうなんて言うんだろう、
細かいことね、
マイナー系、
そうだね、
すっごいあるよたくさん、
うん、そう、それをやっぱりここでしか大放出できないので、
う
ん、今日は大放出
そうだね、
していきたいなと思います、
はい、
じゃあお話ある人いますか。
お話まああるとしたらめっちゃ細かい話だけど、
うん、
あのシャンプーとリンスをこう持っていくじゃない、
うん、
でそれあのボトルで持っていったんだ、あボトルじゃないや、あのあれで持っていったんです、バズヘアさんから、
うん、
あのもらって、
うん、
あの本当に丸々持っていって、
うん、
いやこれ余るんじゃないかみたいな思いながら行ったんだけど、もう3日前4日前くらいなくなって、
うん、
であの持ってきてもらったっていうシャンプーとリンスを、
ね、そう
でボディーソープもあの持っていたのにボトルで、
うん、
なくなっちゃった。
1ヶ月の消費量ってさあんまり考えたことなかったよね。
だからそこで、あ1ヶ月で確かにこれ使い切るんだなみたいなの分かって、
うん、
今までなくなったら買うみたいな感じだったから、
うん、そうだよね、
すぐそばにあるからさ、
うん、
だからすごいそれは学びになった、
うん、学びありがたいよね、
なるほどみたいな、
あー本当だ、 それ思ったね、
そうこんなのいっぱい出てくるよ、
いっぱい出てくる ね、あとお風呂場の話で言うと、うん、やっぱり1日目シャワーお湯出ない事件
出なかったね、
があって本当になんか部屋のシステムがさやっぱり難しかったよね、
難しかった書いてないもんね、
うん、書いてなかったね、
スイッチもさ、ま、ただスイッチあるだけでさ、
ね、
何のスイッチか分かんなかった。
あ、そうだね。
でもまあシール貼ってたよね、
かわいいクマさん
ちゃんなんてお風呂入ってるシールあって、
うん、
まあ、確かに、あ確かに
そうだね、
思った。
確かにね、あと部屋に結構ヤモリがね、
そうなんだよね、
出てきてくれて、
出てきてくれたね、
かわいかったな、
ね、ヤモリはいいですよ全然、
うん、
ヤモリはまだ
しかもめっちゃ早く動くからさ、
ね、こう全然捕まえられないよね。
そうなんだよね、手に乗せたかったんだけど、うん、全然来てくれなかった。
早かったね、
うん、次行ったら捕まえたい、
うん、いろんなのあるね本当に。
なんか、
うん、
ご飯食べるときにセットでさ頼めば、かやトーストとか特にそうだったんだけど、かやトーストのセットだと卵、温泉卵、
うん、みたいなね、
コーヒーがついてくるじゃん、
うん、
でそのコーヒーブラックコーヒー頼んでるんだけど、うん、めっちゃ甘いなって、
確かに
どこのお店変えてもあのなんかブラックコーヒーに砂糖入ってて、
あ全然ブラックじゃない、
ね、そう全然ブラックじゃなくて、うん、で砂糖入ってミルクとかだと、まあ、カフェオレでいい感じになるんだけど、
うんうん、
すごいそのブラックに砂糖だけでちょっとあの難しかった。
シンガポールって味付けさ全体的に甘い感じした、うん、ね、パンとか
お茶も甘いし、
お茶も甘かったね、うん、
そうだね、
甘党の方にめっちゃおすすめした
い、おすすめ
国かもしれないね、
だね、
確かにあとさめっちゃ子供が可愛かったっていう印象、
ね、あのずっとさあのフラワーガーデンじゃなくてあの
ガーデンズバイザーメイン
行った時に、うん、あの双子の赤ちゃんがいて、
うん、めっちゃ可愛かった、
うん、っ
こうプププププ
そうってとかやってってさ、二人でしかも双子だと思ったよねそこで、うん、あ双子だねって思って、
ね、可愛かったね、
ずっとやってるから可愛くて癒されてた、
うん、それにいろんな可愛いさベイビーたちがさ本当に街中に溢れててさ、うんうん、そう
なんかさ移動がさみんなスクーターじゃない、
あ確かに
本当だ、
日本だとあんま見ないけど、
うん、
いろんな子供がスクーターに乗って移動してた
ね、
かわいい、
かわいいよね、
すごい癒された、
そう
あとなんだろうな、あと
あとなんかオフィスの下にあるパン屋さんが美味しいっていう、
安くて美味しいよ、ね、
そう安くて美味しかったな
3つで5ドル、
そう
160円くらい、
うん、とかすごい、それはしかも大きいから一つ一つのパンが、
うん、
そう
本当にそう、
で一つ不思議なパンあったんだけどさ、うん、それはちょっと食べられなくて、
なんだったっけ、
なんかさよくわかんない、もう表せない、なんかこう上にこうチリチリのなんか白いチリチリのなんか乗ってて、
うん、
で食べると甘くもしょっぱくもないなんかよくわかんない味で、なんかこれはなんだと思いながらずっと食べてたけど、うん、なんか不思議な味、
確かに正解が書いてないもんね、うん、これはなんだよっていう説明とか、
だから難しいけどやっぱ美味しいね、
面白いね、
美味しかった、
ね、美味しかった、
確かに、
あと言いたいことあるんだけど、うん、私たちが泊まってたお家、うん、ドミトリーみたいなお家があるんですけど、うんうん、そこの大家さんの名前なんですけど、うんうんうん、前回のラジオで話したそのいつもこうお世話してくださる男性の方がいまして、
う
ん、前回ベネッサっていう風に言ったんですね。でずっとその男性のことをあ、ヘローベネッサーとか言ってみんなで本当に Thank you ベネッサーいつもありがとうって言ってたんですけど、うん、それが本当に帰る2日前くらいに発覚した事実が、うん、その人はベネッサではなかった、
うん、そうベネッサじゃないないですね。
で本名が、うん、
サイフル、
サイフルさんだったんだよね。
そうでなんかメッセージでも私メッセージ担当だったんだけど、
うん、
で必ずベネッサ、はいベネッサつけててで私はその男の方だと思ってるから、
うん、
だからベネッサみたいな、ベネッサベネッサベネッサみたいな、でなんか名前も書いてくれなかったから、そのね、特になんか日本みたいにさ、わかる？なんとかで、なんとかみたいな最後に名前つけるけど、うんうんうん、特に書いてないから、多分ベネッサがこう、話してくれてたんだと思う。
ああ、ベネッサさんっていう方も本当にいて、うん、女性の方がいたんですよね。
そう、だから私たちはね、うん、あっちからしたら、あ、俺ベネッサじゃないんだけど、ベネッサに会いたいのかなみたいな。
うん、
で最終的にベネッサいるよみたいな、明日来るからみたいな言われて、うん、どういうこと？って言って。
マジで意味わかんなかったよね。
そしたらね、ノーノーノーノーって言われて、うん、ベネッサじゃないみたいな。サイフルサイフル。
でも本当にね、サイフル本当に優しくてね、
めっちゃいい方。
トイレットペーパーなくなったって言ったら、うん、もうでっかいトイレットペーパー夜中に
2つくらいこう担いで持ってきて、
うん、くれたりとか、お風呂のお湯出してくれたりとか、
う
ん、
そう。
あとさ、ほら、うん、グラブタクシー使えなかった時に、あっちシンガポールのタクシーはグラブっていうなんかなんていうの、うん、日本でいう、そう、あれ、あれがあるんだけど、
あれね、
そう、日本でいうあれがあるんだけど、その行き先を変更するとか結構いろいろやり方が難しかった時に、そのサイフルが、サイフルとベネッサが来てくれて直してくれたよね。
直してくれた。めっちゃ優しい。
優しいよね。やっぱ、うん、いろんな人がいて、多国籍だけど、うん、みんな優しい方ばっかりだったね。
そうだね。
空港にさ、行く時のタクシーの運転手さんもめっちゃ、楽しげな方だったよね。帰り方に行くときの。
確かに。え、あれは言った？帰れない事件。日本に帰れないんじゃないか事件とかで言った？
言ってないし、あとグアムに行く事件も言ってないよね。
言ってないね。行きはグアムに行こうとしてて、
ね、
帰りは、もしや罰金みたいな感じの旅だった
ね。そうなんだよね。
ワンチャン帰れないみたいな。
帰れない。
だから、ね、行きも帰りもさ、全力疾走。
全力疾走して。空港走ってた。
めっちゃ走ったよね。
したね。
部活してたね、私たち。
そうだね、リンゴでファイオ
フ。そう、って言ってたもんね。そう、そんな感じの旅でしたね。うん、
そうだね、いろいろあったけどやっぱり行ってよかったなっていうのが、うん、なんか3人の共通としてあるなっていうのを先日スタッフさんを交えて報告会をしたですけど、そこでもやっぱり感じたし、
うん、
これからのなんか22歳1歳でさ、うん、行けてよかったよね、本当によ
かった、うん、これがね、多分さ、吸収することもその感じ方も絶対違うと思う。うん、20代になってからとか、まあ、10代でも絶対違う。
そうだね。
なんか10代だと、こう、見落としてたことがあったかもしれないし、
うん、
逆に10代で気づけたこともあったかもだしって思ったら、なんか今のタイミングってすごい いいんだなって思って自分たちで、これまた30代40代になっても絶対感じ方変わっていくから、それが楽しみ、どんどん行きたいなと思った。海外に
確かにタイミングってやっぱりさ、来るべき時になんか訪れるんだなっていうのすごい感じた。
そうだね、絶対行った方がいい、行かないより行った方がいいって思った。
いろんなもの見るってね、素敵だよね。
ね、それに気づけたよね。
よかったね。それを全部詰め込んだワンマンライブがですね、4月13日にありますので、
はい、
青森市の平安閣市民ホールに来ていただけると全てが分かると思いますので、
全貌が明らかに、
だからぜひそちらの方にも来ていただきたいなっていう宣伝でございます。
はい
本当にシンガポールに行けてよかったですし、これからもそのシンガポールパワーをなんかパフォーマンスに交えて私たちからも発信していけたらなと思っています、皆さんたくさんの応援本当にありがとうございました。ありがとうございました。以上シンガポールのお話でした。アルバムのお話ということで、ここからはライスボールセカンドアルバムマイロマンスのお話をしていきたいと思います。
はい、
4月
何リリース17日
にリリースします、ライスボールセカンドアルバム、マイロマンスですが、今回はですね10曲入りのアルバムとなっています、本当にたくさんのロマンスが詰め込まれた、アルバムになってるんですが、まずセットリストについてひかりさんお願いします。
はい、まずはセットリストについてお話ししていこうかなと思うんですけれども
曲順か、ごめんね、
同じことを2回言いましたけれども、ちょっとですね、探す時間をください、セットリストですね、
こちらですね、
はい、ありがとうございます。ということでですね、今回はですね、始まりですね、一言で言うと
始まり、
始まりという感じで、ストーリー性を今回は持たせまして、まず1曲目マルコポーロ、2曲目ジャンケンポンイングリッシュバージョン、で3曲目愛のグレーゾーン、4曲目時空ロマンス、5曲目レインボー、6曲目ヤーヤドー、7曲目僕はどて町の時計台、8曲目記憶、9曲目レイレイ、10曲目ウェイホームという感じになっておりまして、なんかなんだろう、文章で見た方が分かりやすいですけど、
そうかもしれない。
あと聞いてなんかもう皆さんにもう考察してほしいくらいの私たちの気持ちが詰まってるから、
そうだね、あまり語らない方がいいのかな、逆にな
んか、もちろん語りたいです、今すぐにでも語りたいんですけどなんかワンマンを見て考察してほしいって思って、そう、その思いが多分皆さんがこう考えてる考察と私たちの気持ちって一致すると思う。
そうだね、そう、ワンマンでもちゃんとねこのアルバム曲は全部やるんじゃないかなって思うので
やるんじゃないかな
そうだね、それ全部聞いてほしいね、
そうだね、聞いてほしい。
じゃあ曲順については大丈夫ですか、
曲順については大丈夫じゃないですかね
わかりました、それでは続いてこのアルバムの見どころを、アクアさんもお願いします、
まさに曲順だと思います。
まさに曲順だとそうですね、確かにな
んか今言ったことに見どころが詰まってる気がする、
そう、もう全ては見て聞いて、
確かにアルバムリリースされてさ、もう全部丸々通して聞いてほしいね、
しかも今回こうループしてもつながっていくから、そう、なんか輪っかみたいな感じ、輪っかっていうか円な感じ、
サイクル的な、
そう、分かる、本当の円盤って感じ、
確かに
する、
そうだね、くるくるくるくる、
そう、
そこもちょっとこだわったもんね、
そう、
1曲目がさマルコポーロから始まって、10曲目ウェイホームで終わるっていうのがやっぱ一番のこだわりだったよね、私たちの、
そうなんだよね、ずっと終わりがないっていう感じ、始まって私たちにはこれからもずっと希望があるみたいな感じのイメージ、
そうだね、しかもさまだマルコポーロはまだ解禁されてないから、みんなワクワクしてくれてるんじゃないかなって思うけど、ウェイホームはね、
そうだね、すごい
解禁されて
反響が 良くて、うん、とても見たけどすごいライスらしいとか、
確かに
そう、これは多田さんが書いたのですかみたいな
多田さんって感じの曲じゃない、うん、
あったかいよね、
メイホーム、
あと多田さんの曲のさ、うん、あのアイムホーム、うん、にも繋がってるんじゃないですかって書いてる人もいて、うん、でも本当にね、多田さんもそういう思い込めてね、作ってくださったのかなとか、私たちも考察しながらさ、うん、こう多田さんとか考察しながら聞いてる。
そうだよね、なんかさ、私たちって新曲ができましたってなった時に、こう多田さんにここってどういう意味ですかって聞いたりもするけど、うん、結構さ聞かないでそれぞれが考察してることが多い気がしてて、それぞれのなんか考えというか、うん、で歌ってることが多い気がするんだけど、ね、そんな感じじゃない？
そうだね、すごいいいと思う、なんか、
うん、だからそれがさすごい、うん、3人それぞれの解釈で歌ってるっていうのも、うん、なんか個人的にすごい好きで、
確かになんか何年か後に答え合わせするのが私すごい好きで、
うん、
なるほどみたいな、絶対なんか歌い方とか感情もさ、だって何年もデビューしたての頃とかの、例えばあの棚心とかできた時から今って全然違う気持ちが、
うん、
同じのももちろんあるけど、うん、ちょっと違う部分もあるし、
うん、
これがねまたさらにこう先こう人生歩んでいったらもっと変わってくるから、
変わるね、
だからすごい自分たちの今は解釈で、
うん、
まあ、ちょっとねあのマルコ・ポーロがどんな人なのかとか、
うん、
そういうのは知っておきたいよね、
うんうん、そうだね、うん、ということで、アルバム10曲あるけど、
うん、
なんか己の一押し曲とか、
うん、己の一押し曲
うん、
己の一押し曲
とかあったりする、
光からいきたいと思います、はい、私は時空ロマンスでございます。
時空ロマンス、
そう、時空ロマンスがその太宰とタメノブが出てくるんだけど、
うん、
1番の A メロと2番の A メロを私歌ってるんですけど、
うん、
この時になんかレコーディングの時にその多田さんからなんか光は冷たい声が出せるって言われて、
うん、
で冷たい、こう分かる、こう なんて言うんだろう、悪い意味でもいい意味でもなくて、こうさってこう感情を無にしながら歌うことができるから、だからここは太宰っぽく歌ってって言われて、
うんうん、
で歌ってみても本当に感情を無にしてもみたいな感じ、
プラスチック感みたいなことかな、
プラスチック感よりももうちょっと重いんだけど、
うん、
そう、そのくらいなんかって言われて、自分の中ですごいそれが印象に残ってて、
うん、
で文学を勉強してきたから太宰もすごい好きで、
うん、
でこの曲が一番こう好き、なんか、うん、太宰とか為信の子結構どっしりこう構えてるイメージもあるけど、
うん、
曲はめっちゃダンスナンバーみたいな、
うん、そうだよね、ポップだもんね、
そう、それがさなんかすごいなって、ギャップがすごいすごいって思いながら歌ってる、
いいね、
そう、そこが一押しだし、あとひろみ先生の振り付け、
うん、
もうこれはすごいなんか楽しい、自分たちも 歌って踊ってて、
ね、
だからそこがもうセットで、歌と踊りとセットで一押しでございます。
ハッピーセットですね、
はい、
クーは、
うーん、ウェイホームかな、う
ん、なんかわかる、後ろに書いてるウェイホームって、
好き、なんか好きそう、
出過ぎてた、うん、ホームってすごいいいよね、
そう、なんかさ、シンガポール行って、うん、なんかもちろん魅力もいっぱい気づいたんだけど、
うん、
やっぱなんか帰る場所があるっていいなって思って、
ね、
あともう曲調が好き、多田さん、うん、なんかアイムホームも好きだし、
うんね、
多田さんのその優しさがさ曲に出てるっていうか、好き
ね、
好き、
高いよね、
好き、本当に、
うん、
あとさ、ウェイホームさ、一番最初の3人のユニゾンが好き、
うん、確かに、
私も好き、ユニゾンいいよね、
うん、
なんかハモリのハーモニーとかなんか結構ライスはこう、うん、結構イメージあるかもだけど、
うん、
ユニゾン意外とすごいぴったりこうピタってこう、
それぞれ違う声だけど、
そう、
ハモリ、ね、ユニゾンになるとね、
うん、すごいよね、
だから好き、
好き、
いいね、ウェイホームもいいよね、
うん、
確かに私は、うん、あ、まあ、いっぱいあるんだけど、ね、なんか2人ともさ、うん、新曲のことを話してくれたので、うん、マルコ・ポーロ、
うん、
まあ、まだちょっとネタバレになるから言えないんだけど、
そうだ
ね、うん、多田さんにこの前ボイストレーニングをしてもらった時に言ってもらったのが、うん、 このマルコポーロはライスがシンガポールに行く飛行機と帰ってくる飛行機の中で聞いてほしいという思いで作ったよっていう風に言われて、いやまさにその通りだなって
。実際聞いて帰ってきたもん、
うん、
帰ってきた、行って帰ってって感じ。
本当に感じるものがさたくさんあるよね、
うん、
でこう一人一人の個性とかさ、あと三人のことをよく分かってるから書ける歌詞と、あとこのメロディーになるんだなっていうのをすごい感じて、
うん、
でマルコポーロもねユニゾンのところがさ、
うん、
なんかいつもの曲に比べて結構あるような気がしてて、
うん、
その3人の声の重なり、今の3人の声の重なりっていうのを一番こう感じられる曲なんじゃないかなって、
うん、そうだね、
思うので一押しの曲ですね、
うん、いいね、
うん、
あと密かにヤヤドもさすごいいい曲なの。
ヤヤドちょっと言いたいね。
そう、めっちゃいい曲だし、あのダンスも今日振り入れしてきたんだけど、
うん、
めっちゃかっこいい
ね、
あの頃のねヤヤドが。
そうだね、これもともとリンゴ娘のオリジナル曲だったんですけど、うん、今回ねポッとライスに、
そう
嬉しい、また違うって、世界観で生まれ変わった ね、
うん、ね、そうだよね、
うん、
前の雰囲気とはまた違うもんね、うん、
そうで、その振りもさ要素がちゃんとこう意味あるじゃん、
うん、
確かに
歌詞に合わせたりね、そうそうそうそう、それ見てほしい、これ
見てほしい、すごい、あの頃は私たちこうねぶたをねぶた運行しながらさ、うん、こうやって歌ってたじゃん、
うちは
白線とか持ってね、そうまさかこれがこんなに素敵になるなんて、
ダンスナンバーになるなんてね、
すごい
びっくりだよね、
だから楽しみ、
練習しないと
練習しないとだね、
練習しないと、
確かに、でそのヤーヤドーのダンスがやっぱり見れるのは4月13日土曜日の
13日でございます、
青森市行われます平安閣市民ホールで行います、ライスボールワンマンライブ、はい、私の恋は腹八分目
しましょう、
できっと見ることができると思いますので、うん、はい、ぜひ皆さんそちらの方チェックよろしくお願いします、お願いします。そしてセカンドアルバムマイロマンスもぜひたくさんリリースされたら聴いてください、
はい、お願いします。
以上アルバムのお話でした。そしてここで今お話ししましたヤーヤドーを初解禁したいと思います。
いいんですか。
いいんです。
いいんですか。でもお高いんでしょう
ちょっとお高いんですが、今日は特別に皆様にお聞かせしたいと思います。それでは3つ目のコーナー、お歌を歌いましょうのお時間です。
はい、
やっぱりあの1ヶ月間みんなの前で歌う機会っていうのがさ、
はい、
なかったなと思いまして、久しぶりに今日はここでライスの曲を歌いたいなと思います、
はい、
で1人1曲もう本当に今率直に歌いたい曲をセレクトしましたので、う
ん、はいはい、
3曲今回はワンコーラスお届けしたいと思います、
はい、
じゃあまず1曲目は緑セレクトで命をお届けします。
白く光り輝く一粒の命が生まれた。父と母の願いが僕を大きくしてくれた。この日本に生まれたことをとっても幸せに思う。美味しいご飯を毎日食べられるなんて最高。
米粒より小さい僕がこんなに大きくなれたことって奇跡だよね。
いつまで一緒にいれる、ずっとずっといれる。布団の中でぎゅっと手を握って目覚めた時にいないと不安で泣きそうになったよ。
こんな僕をたくましく大きく育ててくれてありがとう。
白く光り輝く一粒の命が生まれた。父と母の願いが僕を大きくしてくれた。
ありがとうございます。 いい曲ですね。
ですね。
それでは続いてお届けする曲は、
はい、光セレクトの I Know Great Zone です。
Black White Black White Black White Ah Ah Oh Yeah Yeah。
鏡の前でメイクアップ嘘はついちゃダメよってそうママが言った。綺麗だねママ別人みたい。
試合に勝った日も人に優しくしようねそうパパは言った。友達が泣いてるのに
顔も見せず尖った言葉指で放つ。だって真実だから本当だからねいいよね。
I know great zone you can 善と悪の間正義が人を変えてしまう。 I know great zone 盾白と黒の間
ほらよく見てごらん。ここはテレビの中だけじゃない
戦場。
いやいやいや
いやいやいやいや、ありがとうございます。それでは最後3曲目は、
私アクアセレクトのラブたった一度の青春に。
ラブラブラブラブラブラブラブラブラブふー。
君はまるであの頃の僕のようだ。尖った言葉たち自分さえも傷つけてしまうほど。
偉そうなこと僕も言えないけれど、一緒に悩んだり明日を探すことならできるよ。
そしていつか君が人生の岐路に立つとき、ふと帰る場所でありたいと願うよ。
たった一度の青春に、たった一度の輝きに触れ触れ、僕はいつでもそばにいるよ。たった一度の人生に、たった一つの大切なもの、最初に叫ぼうよ。
Say I
I I I。
ありがとうございます。
ということで3曲お届けしてきましたが、皆さんライブ気分を味わえましたでしょうか。
うん、はい、味わえたよ。
味わえました。ありがとうございます。はい、
これをですね、はい、フルで聴ける方法なんですけれども、
あるんですか。
はい、フルで聴ける方法、サブスクなどもありますけれども、はい、まずは4月13日の、はい、ワンマンライブに、はい、マイロマンスにお越しいただいたら全貌が明らかになりますので、
そうですよね。
はい、ぜひそちらの方来ていただけると嬉しいなと思います。
そうですね、はい、やはり全てはそこにつながってくるということで、はい、皆さんお見逃しなくチェックしてみてください。お米も
ライスボールからのお知らせです。
はい、
セカンドアルバムマイルマウスのリリースイベントを行います。
うん、
まずは明日4月の7日日曜日、イオモール津軽柏さんにて11時からと15時からの2ステージ行わせていただきます。続いて4月の18日木曜日は Amazon Music Studio 東京さんにて夜の8時からリリースイベントさせていただくんですけれども、うん、こちら抽選となっておりますので詳しくはホームページをご覧ください。
はい、
続いて4月13日土曜日、リンクモア平安閣市民ホールにてライスボールプレゼンツワンマンライブ2024マイロマンス私の恋は腹8分目、こちらお昼過ぎの3時から15時から、ワンマンライブ行います。
うん、
同じワンマンライブの東京公演もありまして、5月の26日日曜日、浅草花劇場にてお昼の12時から行います。
はい、
ぜひぜひ
お越しください、うん、そして4月の17日水曜日はですね、川崎クラブチッタにて行われます遊び足りないに初めて出演させていただきます、
うん、
こちらは夜の6時30分からです。最後5月の5日日曜日ゴマフェス2024にて、間違えた、道の駅、5月の5日日曜日道の駅田舎館弥生の里特設ステージにてゴマフェス2024に出演いたします。
はい、
11時からとなっておりますのでぜひぜひお越しください。以上、はい、ライスボールからのお知らせでした。
はい、ではここでメッセージを読んでいこうと思います。
ありがとうございます。
まずはライスファミリーアベベンさんからいただきました。
ありがとうございます。
光先生、緑先生、アクア先生、お帰りなさい、
は
い、
ただいまです。
セカンドアルバムリリース決定おめでとうございます。
ありがとうございます。
そして2024年度もライスホームが続いてくれて嬉しいです。
嬉しい、
はい、そして光先輩大学卒業おめでとうございます。ありがとうございます。教員の資格を取得されたようで、これでライスボールさんは皆さん先生ですねと。
そういうことか。
そうですね、だから先生ってつけてくれてたんですね、
うん、
そうで、いよいよワンマンライブマイロマンスが近づいてきました、
はい、
でグッズ一覧を見たんですが、うん、今回は特に最高の仕上がりですね、
そう言ってもらえて嬉しい、ね、
アクスタは並べたいし、メンバーのブロマイドは超絶可愛いし、初うちわも嬉しいし、うん、何よりおにぎりを頬張ってる写真が最高です。で、ロゴとかイラストももちろん好きなんですが、うん、私はメンバーのお顔が特に大好きなので写真入り T シャツがものすごく嬉しいですといただきました。ではでは2024年も応援しています、ライスボール大好きといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。嬉しい、
嬉しいですね。でグッズね、今回もすごく可愛くて、
ね、花札モチーフにしたの、
ね、
確かにさ、お顔のデザインのやつ多いね今回。
確かに、
うん、T シャツにも私たちいるんだ。
わあ。
え、嬉しいよ、めっちゃ。
すごいね。
うん、顔もはやさ、あの一人一人の顔でもいいなと思ったくらい、うん、もう T シャツ。
面白いね。
なんか新しくてさ、うん、いいなと思ったから。
あら。
そういうのちょっとね、今後も検討していきましょう。
うん、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
続いてです。ラジオネームりっくんさんからいただきました。
ありがとうございます。
ライスボールの皆さん、シンガポールからお帰りなさい。
ただいまです。
質問ですが、はい、シンガポールに持って行って重宝したものを教えてほしいです。4月のワンマンライブ楽しみにしてます、うん、っていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。いっぱいあるね、本当に。
いっぱいあるよ。
日焼け止め、虫刺され薬、
そうだね、
折りたたみ傘、
うん、傘も絶対必要、うん、ご飯とかね、パックご飯とか、うん、絶対必要なものたくさん。
あとはやっぱティッシュとか、うん、ウェットティッシュとか、日用品、
そうだね、
モバジーもあった方がいいね。
そうだね、モバイルバッテリーもあった方がいいですね、確かに。
そうだよね。あと物価がさ、やっぱり 2,3 倍日本より高いから、うん、日本で買っていけるものは買っていって詰め込んで行ってみたらいい気がするな、ね、
いやでも行ってみたらってシンガポールに行くかは聞いてないですもんね。
でも1ヶ月と4日くらいって絶対違うよね、
う
んうん、
そうだね。
もし1ヶ月行くなら、
うん、
絶対こちらの全てを持って行ってた方がいいかなと、うん、でもあのドンキとかもねいっぱいあって、
だね、
あったダイソーとか有名なお店がたくさんあったので、
うんうん、
全然大丈夫、
大丈夫です。
日本を感じれると思いますので大丈夫だと思います、
うん、
メッセージありがとうございました。
ありがとうございます。コツガル PR 大使のライスボールからのお知らせです。
はい。
ラクラよりコツガルの本が発売中です。
イエイ。
いわき山を中心に広がる津軽地方に古くから伝わる食や祭り、手仕事などの風習や伝統が一冊になりました。
うん。
ラクラ別冊コツガルは定価1100円。北東北の各書店店頭、ラクラホームページ、アマゾンにて販売中です。また私たちライスボールがコツガルの本を片手にコツガルを散歩した動画もアップされています。行こうよコツガルの YouTube でご覧いただけますので、ぜひご覧ください。
チェックお願いします、はい、お願いします。それではもうライスホーム4月の放送もあっという間に終盤ということで、今回も4月生まれのあなたへ送るバースデーソングをお届けします、
はい、では行きます。
エイプリル生まれのあなたへと、次々届く暖かなプレゼント、もう少しこの年でいたいけど、年を
重ねるってそんなに悪くない。おめでとうございます。
いいね、4月、
はい、4月いいですね。4月の偏見ボットなんですけれども、はい、あの4月の皆さん眉毛が凛々しいですね。はい、凛々しくて、あの意外と運動するとすぐ筋肉つきます、4月生まれの方。
へ
ー、はい、他の月と比べて結構ふくらはぎにつきやす
いなんでそんなピンポイントで知ってるんだろう。
はい、筋肉がつきやすいのでとてもいいと思います。すごいね。うん、あとは本当に桜が似合う皆さんですね。
あ、やっぱそうなんだ。
はい、なのであの4月生まれぜひ桜祭り、これが始まりますので、うん、桜と一緒に撮って、ハッシュタグ、4月生まれ、うん、ハッシュタグ、筋肉質、みたいな感じでね、あの、つけていただけたら嬉しいなと思います。
はい、すごいね、スラスラ出てくるの。
そんな感じでございます。
来月も光の偏見、はい、お楽しみに。
はい。
ということで、来月の放送は、5月4日土曜日となります。うん、あっという間ですね、うん。そしてですね、メッセージだったり、質問、相談は、5月1日水曜日、午後5時頃までにお送りいただけると、嬉しく思います。うん、はい、X の方で、ハッシュタグライスホーム、または、ハッシュタグ、なあライスボール、聞いてちょんまげ、そして、Apple Web の公式ホームページからも送ることができますので、うん、今なら本当に読まれる確率、
はい、
本当に高くなっております。
本当に高くなっております。もう 100% でございますので、皆さん、うん、
ぜひ送っていただきたいなと思います。はい、今月も本当に最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
楽しかった。
うん、
それでは皆さんまた来月お会いしましょう。せーの、
卵ボーロー。